おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
事務所に遊びに行った時に、こんだけ本が送ってきてますよって言うんで、
はい、
まあ、ちらほら本の表紙とか眺めながら、申し訳ございません。これは、放送にはならんだろうとかって、ちょっといろいろやっぱりね、そのなんつうか、選択というかするわけでありますな、この私も。
はい、
その中でこれはと思ったテーマがあるんですよ。で、それはもう本当に申し訳ございませんね。本を読む時のモチベーションでありますが、心の内に何かあった疑問、その疑問に答えてくれそうな本だと開く、読むエネルギーが出てくるんです。
はい、
そういう意味合いでご了解してくださればと。で、実はその中でこれ読んでみようかなと引っかかった本なんてあります。
はい。
戦国日本と大航海時代、平川新太さんであります。
はい。
戦国時代っていうのは日本のドラマの中でも最も人気があって、例えばね、大河ドラマで人気のあるテーマ、信長、秀吉、家康、あの戦国の三人なんだ。特に司馬遼太郎さんのお書きになる国取り物語、紳士大公記、紳士大公記かな、もうそのあたりはもうワクワクするんですよね、読んでて。
はい。
これは女の子にはわかんないだろうな。
男の人が好きな世界ですよね。
もうね、国取り物語の一ページ目のね、はい、油屋正九郎っていう、京都に住んでいる浪人者が、京都の闇を歩きながら、国が欲しいってつぶやくというね、一国を乗っ取ろうという。
はい。
そして一国を奪わば十国を望み、十国を望めば天下を狙うっていうような男の活力みたいな。その中でもね、もう皆さんにご紹介したいんですが、もう司馬さんが描くのに最も上手なのが信長。
はい、
本当にうまいね、司馬さんは。比叡山焼き打ちとか、もう比叡山のお坊さんに悪いけど、もうワクワクするもん。仏様がいっぱいいらっしゃる。比叡山、そこに言うことを聞かないって言うんで、信長が兵を送り込んで、明智光秀を先頭に攻め込むわけよ。
うん、
そしたらもう信長も興奮してるから、比叡山延暦寺まで行ったら、自分でも、仏を切り割っているわけ。
はい。
さすがに見かねた光秀が、殿、おやめください、仏にございまするぞっていう仏像を傷つける信長を叱った瞬間、不思議そうな目で振り返った信長が一言、光秀、これが仏か、これは木じゃっていう。もうそこなんかもう震えたね俺は。
そんなですか。
震える
ほどワクワクする。は
あ、もう関ヶ原も、もういいよな、関ヶ原もさ、秀吉の天下取りも大好きなんだけど、
はい、
秀吉のことを描いた、大阪城のものから物語、城壁とか、新書、新史大公記とか読んでおりまして、まあ、司馬さんもそういう思いだったんでしょうが、秀吉を描くときに、朝鮮出兵、朝鮮侵略ですね、今の用語で言いますと、このあたり、司馬さんは秀吉を加齢による古代妄想の病を持った老人として描くんだ。でないとね、
はい、
日本みたいな小国が朝鮮半島から民国ですよ。中国大陸、北京まで、突っ込んでいって、中国を取ろうって言うんだから。その時の合言葉が、中原に鹿を追う。
はい。
北京あたりに、日本の政府を置いて、
はい、
天皇にそこに住んでいただいて、そこで鹿狩りでもしていただこうっていう。そんなことを言ってるわけですから、司馬遼太郎さんは、二次大戦、日本の陸海軍が夢見たような、愚かなアジア侵略の妄想、
はい。
この時期の秀吉のことを考えると、どう考えても60代中盤の古代妄想という病を持った老人として扱った方が良いと思うという。でもね、その前後の秀吉が冴えてるのよ。なのに、なんでその中国を乗っ取るなんていう古代妄想に陥ったのか、 よく理解できないまま、カッコしてたの。
はい、
頭の中で。
はい。
ところがね、戦国日本と大航海時代、平川新さんであります。秀吉家康政宗の外交戦略というのが、中高新書から出ております。これを読んでおりましたらね、古代妄想ではなくて、秀吉の中に外交戦略があったのではないかと、読んでみるかとなったわけでございまして、まあ、遠い昔のことでございますからね、はっきりしたことはわからないんでありますが、それがなんとなく今日のアジアの政治情勢と重なるような気がいたしまして、他のラジオ局では決してやっておりません。現代を見るに戦国時代から語るという三枚おろし独特の歴史観で歴史大河楽しんでいただければということでございまして、明日から始まります。俺は信長、こうご期待。